こんにちは、ディープダイブです。
こんにちは。
さて今回はですね、あなたが共有してくれた資料をもとに古文単語の熊梨について、一緒に深く見ていきたいと思います。
はい。
この一つの言葉に本当に驚くほどたくさんの意味が込められているんですよね。
ええ、そうなんです。
で、ポイントはやっぱり熊梨の熊、これが一体何を指しているのかということかなと。
まさに。
早速ですが、この核心の部分お願いできますか。
はい。まず熊なんですけれども、基本はですね、物の影になっている部分とか、あとは道の曲がり角とか、そういう物理的にちょっと見えにくい場所を指すんですね。
ああ、なるほど。影とか角とか。
ええ。で、そこから転じて物事の、隠れた部分とか内情とか、あるいは欠点のようなちょっと比喩的な意味でも使われるようになったんです。
ふむふむ。
そのクマがない状態、それがクマなしというわけですね。
なるほどなるほど。クマ自体にもう物理的な意味と比喩的な意味が両方あると。
そういうことです。
ということは資料にもありましたけど、クマなしの最初の意味、物理的な影がない状態っていうのは一番直接的な使い方という感じですかね。
その通りですね。文字通り影とか暗い部分が全くなくて、隅々まで光が行き届いて明るいという様子です。源氏物語の例がありましたよね。月の光くまなく差し入れて。
ああ、ありましたね。
あれなんかはまさに月の光が部屋の隅々までこう影を作らずに明るく照らしている、そんな情景が目に浮かぶようです。
いやー、美しい描写ですよね。物理的な明るさ、これは、すごくわかりやすいです。
ええ。
でもさっきお話があったように、熊には比喩的な意味もあると。
そうなんです。
そうなってくると、熊梨ももっと抽象的な意味合いが出てきそうですが。
まさにそこが面白いところでして、二つ目の意味というのは、配慮が行き届いている、あるいは精通しているという意味になります。
配慮が行き届いている。
はい。物事の隅々まで注意とか配慮が行き届いていて、手落ちとか見落としがない状態ですね。
なるほど。
あるいは特定の分野についてもう知らないことがないくらい詳しいと、そういう意味でも使われるんです。
へえ。
あのつつれん草の万に熊なしというのは、まさにあらゆることに抜け目がない、完璧だという意味合いですね。
完璧ですか。それはなんかすごく良い意味に聞こえますけど。
そうですね、基本的にはポジティブな意味合いです。ただですね、ここからが非常に興味深いというか。
と言いますと。
同じつつれん草の中に、よろずのことにくまなきは人に憎まれやすしとも書かれてるんですよ。
憎まれやすい、完璧なのに。
ええ、つまりあまりに完璧すぎるとかえって人から収まられる、好かれないというような、当時の価値観がちょっと透けて見えるんですね。
はあ、それは面白いですね。隙がないことが逆に、なんというか、人間味がないとか、気負いがたいとか、そういうふうに感じられたんですかね。
そういう側面もあったのかもしれませんね。完璧さが必ずしも絶対的な美徳とされていなかったという。
これは少し考えさせられますね。奥が深い。では3つ目の意味はどうでしょう。
はい、3つ目はですね、隠し事がない、つまり全てがオープンで明白である状態を指します。
隠し事がない。
ええ、心の中に隠していることとか秘密がなくて、全部はっきりしているというような、大和物語に心の内くまなく語りきとありますが。
ああ、ありましたね。
これは心の内を、包み隠さず洗いざらい全部話したという状況を示していますね。ここでのクマは心の中のこう隠された部分みたいなニュアンスでしょうか。
なるほど。物理的な影のなさ、配慮の完全さ、そして心のオープンさ。こう見ると、もともとの熊が持ってた物理的な意味から、だんだん物事の内面とか隠れた側面へと意味が広がっていった。
ええ。
それで熊梨もこれだけ多様な使われ方をするようになったってことですね。
ご理解の通りです。言葉の意味がその時代とか文脈によって豊かに変化していく非常に良い例だと思いますね。
いや、本当に。
ちなみにちょっと関連情報ですが、類義語としては明るさを強調する明らかなりとか、
はい、
細やかなところまで配慮が届いてる感じの細やかなりとかがあります。
ふむ。
逆に対義語としては影あり、陰があるとか、おぼろげなり、ぼんやりしてるとかですね。
ああ、なるほど。
こういう言葉と比べてみると、熊梨が持つニュアンスの幅、広がりがより際立ってくるかなと。
いやー、こうして全体を眺めてみると本当、熊梨というイチゴが単にないってだけじゃなくて、影のない明るさとか抜け目のない周到さ、それから隠したてのない明白さみたいな、ちょっと質の違う複数の完全性とか全体性を表してるんだなっていうのがよくわかりますね。これ古文読む上でこの言葉に出会ったら、どの熊がない状態なのか文脈を丁寧に読み解くのがなんか面白そうですね。
まさにその読み解きこそが古典の世界を深く味わう鍵になりますよね。
うん、
一つの単語が持ってる意味の多層性っていうのは、やっぱり当時の人々の、まあ、繊細な感覚とか価値観を映し出しているわけですから。
そうですよね。
それでですね、最後にちょっと皆さんに思考を巡らせていただきたいなと思うことがあるんですが。
お、何でしょう。
現代で我々がよく使う透明性とか徹底的みたいな言葉ってありますよね。
はい、ありますね。
これらの言葉って熊梨がもともと持っていたような物理的な明るさから精神的なオープンさ、行動の周到さまで含めた複数の側面を一つの言葉でカバーできているでしょうか。
言われてみれば、
熊梨が持っていたようなある種のこう全体的な完全さを表す現代語って、もしかしたら案外見当たらないのかもしれないなと。
確かにそうかもしれないですね。現代語だと場面ごとに言葉を使い分けてる気がします。透明性は情報の公開度だし、徹底的はやり方の完全さだし、熊梨の持つその包括性、これは興味深い視点ですね。考えるきっかけになります。ありがとうございます。
いえいえ、この言葉の豊かさをね、改めて考えてみるのも一向かなと思いまして。
いや、本当に。さて、今回の探究はここまでとしましょうか。
はい、
次回もまたこうした知的な発見を皆さんと共有できればと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。